今日の聖書の箇所は、聖書の後ろの地図、8番のパウロの宣教旅行、そこを見ていただければ分かりますけれども、エフェソから北におよそ200キロ離れたトロアスにパウロが至る、そういう旅の記事であります。いよいよパウロの3回目の伝道旅行も終わりを告げようとしているわけですけれども、そのことはまたパウロの生涯の終わりを告げることになるのであります。で、繰り返しお話ししてきたことですけれども、このパウロはもともとファリサイ派の若き輝けるリーダーとしてユダヤ教の世界で将来を期待されていた人物でありました。彼はキリスト者を迫害することに生きがいを感じて、キリスト者を捕らえ殺害するためにダマスコに向かうわけです。で、ところがその途上で彼は不思議な神の導きを受けてというか、キリスト者を捕らえる者が逆にキリストに捕らえられて、彼は改心の経験をすることになります。で、そのパウロは初代教会の中で、いわば最も知的な人物であった、こう言ってもいいだろうと思うんです。イエスの弟子たちは漁師であったりとか、お百姓さんであったり、あるいは下級 役人というかですね、そうした人たちであったわけですから、ある意味ではごく一般の庶民であった、こういうふうに言ってもいいだろうと思います。で、そういう中でこのパウロは大変高度な教育を受けた、言うならば秀才でありですね、彼はタルソの生まれでありながら、この都であるエルサレムに上京をして、当時の三大学者と言われていたガマリエル門下生の、優等生であった。で、その意味で彼は、イエスを取り巻く人たちの中で最も知的な人物であった、こう言ってもいいだろうと思います。現にパウロによってこの誕生したばかりのキリスト教の思想というか、あるいはキリスト教の教理っていうものが組み立てられていった。で、このことは疑いの余地のないところであります。新約聖書に収められているこのパウロの手紙ですね、それを通して私たちはキリスト論であるとか、あるいは教会論とか贖罪論、そういうものを神学の大事な事柄について私たちは体系的あるいは論理的に学ぶことができるのであります。で、そういうふうにパウロは、初代教会の中で最も、人間的なに言うならば、優れた人物でありましたけれども、しかし彼はいわゆるその学者としてっていうか、この神学者であったり、あるいは哲学者として生きたわけではなかったわけです。彼は極めて、教養人であったけれども、彼は何よりも福音によって生きたし、その福音を人々に述べ伝えていくということにその生涯を捧げたわけであります。言うならば論理の人であるよりも極めて実践的な伝道者として彼はその生涯を全うした、こう言ってもいいだろうと思います。ですから今日私たちは、教会の世界ではパウロ神学というふうな、言葉を使うわけですけど、そのパウロの神学というのは何か彼が多くの書物を読んで そこからまあ整理されて一つの論理が出来上がっていったとか、あるいは彼が密かにその瞑想を繰り返すことによってある教理というものをそこに打ち立てていった、そういうふうなものではないと思うんです。まあ、ある神学者がですね、このパウロの神学は戦いの神学であった、こういうふうに言いましたけど、まあ、その通りだと思うんです。彼はいろんなところでいろんな経験をして、いろんな問題を教会の人たちと共有しながら、あるいは格闘しながら、あるいは敵と戦いながら、彼は彼の神学っていうものを打ち立てていったのであります。それは決して書斎の中で作られた神学ではなくて、まさに彼は実践の中でというか、この戦いの神学というものをこう生み出していったと思うのです。その意味で非常にこう実践的な伝道者であり、あるいは実践的な神学者であった、まあ、パウロという人物についてまあこのように述べることができるだろうと思います。で、そして彼は、まあ、健康にも恵まれなかったわけですね。まあ、持病があった。しかし時を惜しんで、このパウロは世界各地を歩き回り、主の福音を伝えて回った。しかし彼の伝道旅行は、この使徒言行録でこれまで学んできましたように、彼の思いに反して計画していないところというか、思いがけないところに導かれていくということもあったわけです。で、そのことを使徒言行録は、聖霊がそこに行くことを禁じたのでというふうな、そういう表現をまあ用いていたのであります。で、けれども、このパウロの旅、伝道旅行っていうのは、この全く何の計画もなかったかというと、そうではないんですね。確かに彼は聖霊に導かれるままに各地を回っていきますけれども、しかし彼の中には明確な目標と、あるいは明確な意思というものがあった、こういうことを受け止めることができると思うんです。例えば前の章の19章の21節にはこんなふうに記されていました。このようなことがあった後、パウロはマケドニア州とアカイア州を通り、エルサレムに行こうと決心し、私はそこへ行った後、ローマも見なくてはならないと言った。パウロはキリスト教の発祥地とも言うべきエルサレムに、そしてまた世界にこれからキリスト教を広めていくためには、自分はローマにも行きたい、いや行かなければならない、そう思ったわけですね。そういうことをパウロは心に抱きながら伝道の歩みに励んでいったことは明らかであります。しかも彼は今エフェソにいるわけですから、このよくまた地図をゆっくりご覧いただければと思いますけど、このエフェソにいる彼はですよ、エルサレムに行くためには南に下っていかなければならないわけです。で、しかし彼はそれと逆方向、このまっすぐエルサレムに行かないで、エルサレムと逆の北の方へ、トロアスに今向かっていくわけですから、彼のこの旅行っていうのは、私たちがこの旅程を組むのとは違って、まあ、明らかにこう遠回りをしているように思えるわけですね。で、なぜパウロは、まあ、このような遠回りをしたのか。で、こういうことをこの、まあ、今日のところから考えてみたいと思うんです。で、今日の箇所は、この騒動が収まった後、 こういう言葉から始まっております。でこれは19章の23節のただならぬ騒動、これを受けているわけですね。エフェソの町でただならぬ騒動が起きた、その騒動が収まった後というふうに今日のところは始まるわけです。その騒動が収まった後、パウロはこのエフェソの教会に別れを告げてマケドニア州に向けて出発をした。これが一節の内容であります。で、まあ私たちはこういう記事を読むと、エフェソで起きた騒動がまあ結果としてパウロをエフェソから去らせてこのマケドニアに向かわせることになった、こういうふうにまあ考えることができるわけです。で、まあそれを否定することはまあできないだろうと思います。でしかし事情はただそれだけではなかったようで、パウロにとってこのコリントの教会やギリシャの町々を訪ね歩くということは、彼が伝道旅行を終えるにあたって彼の心の中に強くあった事柄であるわけです。彼の書いた手紙を見ていくと、まあ、そういうことがこう分かってくるわけですね。例えばコリントの信徒への手紙の1の16章の5節から9節、新約聖書の323ページですけれども、そこはまあこの間の事情をこう詳しく物語っていますから、またそこをじっくり読んでいただければと思いますが、彼はですね、その第一コリントの16章の5節から9節で書かれている内容、彼はこうマケドニアを経由してコリントに行きますとこう書いてるわけです。まさに今のこの使徒言行録20章のところです。そしてあなた方のところに行くんだけど、それは旅のついでにあなた方に会うということではなくて、主が許してくださるならばしばらくあなた方のところで滞在したいと思っている、こういうことを第一コリントの16章の5節以下でパウロは明確に述べているわけです。で、そこにはこのコリントの教会を思うパウロの心というか愛の配慮というか、そういうものがまあにじみ出ていると言ってもいいだろうと思うんです。今日の3節にそこで3ヶ月を過ごしたとありますけれども、このそこってのはこのコリントを指しています。そして多くの学者たちはこのコリントにおける3ヶ月の間に、そこに3ヶ月滞在している間にパウロのあのローマへの信徒への手紙が書かれたのではないかと、まあ、推測をしているのであります。でしかしこの使徒言行録はそのことに一切触れてないわけです。そしてこの旅行もまた他の旅行と同じように試練の旅行であった、こういうことを書いているのみであります。一節のこの騒動が収まった後という言葉で始まり、三節には彼に対するユダヤ人の陰謀があった、こう記しています。で、そうしますと今日の箇所はパウロがこのマケドニアに行ったことを告げるたった6節しかない何気ない記事ですけれども、エフェソでただならぬ騒動があったということと、それから次に向かったコリントの町で滞在していた間にユダヤ人の陰謀があり、彼はそこをまた追われていくという、いわば騒動に始まり陰謀によって彼の計画が変更させられていく、そういう大変な旅であったことが、まあ、ここから示されるわけです。そういう大変な状況の中で パウロは生き続けていた。なお望みを捨てなかった。パウロの働きは決して平穏な状況の中で、彼の何かこう偉大な旅行がなされたというわけではなかったわけです。しかもそれはですよ、今私たちが行うような一般的な旅ですね、自然の美しさをこう楽しむそういうのんびりした旅でもなければ、何かこう良い出会いや経験が与えられていくような旅でもなかっただろうと思います。むしろ外から迫りくるさまざまな重圧と戦わざるを得ない旅、こういう旅をパウロはこのしていると言ってもいいのではないでしょうか。同じくコリントの信徒への手紙の2の方です。第2コリントの1章の8節、これは新約の325ページでありますけど、ここでパウロはこんなふうに述べています。第2コリントの1章の8節、兄弟たち、アジア州で私が被った苦難についてぜひ知ってほしい。私は耐えられないほどひどく圧迫され、生きる望みさえ失ってしまいましたと彼は書いているわけです。行く先々にさまざまな問題が待ち受けていて、外からも内からも彼は多くの困難を経験したし、そういった事柄と戦わざるを得ない、そういう大変な旅を、続けたわけです。で、そういうこうパウロの伝道の生涯、その中で今日私たちが注目したい一節が、二節の言葉なんですね。二節を見ますと、そしてこの地方を巡り歩き、言葉を尽くして人々を励ましながらギリシャに来て、そこで3ヶ月を過ごした。で、このところを一つ前の口語訳聖書は、多くの言葉で人々を励ましたというふうに訳しています。で、この場合の多くの言葉、あるいは言葉を尽くしてというですね、この言葉を尽くした言葉、それは言うまでもなく、ただ気休めの言葉でもなかったし、あるいは人間的な巧みな言葉でもなかっただろうと思うんです。彼は主の言葉、聖書の言葉を説くことにおいて、しかもその言葉を尽くして人々を励まし導いた、そういうことをここで言ってるわけですね。で、ここにも極めて実践的な伝道者の姿っていうか、そういうものをこう見る思いがするのであります。あちこちこう引用を今日はしますけれども、第一コリント、コリントの信徒への手紙1の2章の1節でパウロはこんなふうにも述べています。これは新約の300ページですが、第一コリントの2章の1節、兄弟たち、私もそちらに行ったときに、神の秘められた計画を述べ伝えるために、優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私は、あなた方の間で、イエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外、何も知るまいと心に決めていたからです。これがパウロの伝道の生涯を貫いた姿勢であった、こう言ってもいいと思います。キリスト教は、あるいは教会の交わりというものは、ただ主の御言葉によって導かれ支えられていくものでなければならない。それ以外に真実に私たちを慰めたり励ましたり力づける言葉はないのだと、これが パウロの伝道者としての姿勢であります。私はあなた方の間で神の秘められた計画を述べ伝えていくのに優れた言葉や知恵を用いませんでしたとパウロは言ったわけです。で、それはひっくり返して言うならば、パウロはそういう言葉を語ることができたわけです。一番最初に冒頭で申し上げたように、パウロはこの世的には極めてこの優れたこの学問を身につけてきたわけですね。彼はその意味では優れた言葉や優れた知恵で福音を語ることのできるエリートであったに違いない。で、しかし彼はそういうこう自分の知恵や人間的な言葉によって福音を語るのではなくて、イエスが私たちのために十字架にかかってくださったというこの恵みの出来事をひたすらに述べ伝えるものでありたい。あなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外に何も知るまいと心に決めていた。これが先ほどの第一コリントの2章の1節でパウロが述べている事柄であります。これがパウロだったんですね。彼はおそらく今ですよ、最後になるであろうこのマケドニア地方を巡り歩きながら言葉を尽くして多くの言葉で人々を励ました。それは聖書の言葉、御言葉を解き明かすことにおいて、彼はマケドニアの人々とその信仰を共にしたいと彼は願ったからであります。教会は主の言葉によって励ましを受けたり慰めを受けたり、あるいは喜びを共有し合う群れだと思うのです。それ以外のことによって私たちの交わりは何かこう一時的に楽しかったとしてもですよ、それが本当に命を持ってくることにはならないのではないだろうか。こういうことを改めてこうした箇所から私たちは教えられるのではないでしょうか。私たちも人生の歩みの中で、さまざまな経験をするわけですね。心を痛める経験も当然するわけであります。で、しかし私たちにとって、お互いが励まされて支えられて慰められていく道、それは主の言葉に共に聞き、共に主の言葉を信じて生きていくところにあると思うんです。主の言葉を共に聞くことができない、そういう兄弟姉妹がいるとするならば、パウロのようにですよ、訪ねていって励ますというか、あるいは信仰を分かち合うことの大切さ、そういうものを、こういう箇所から私たちは示されると思うんです。御言葉による励まし、あるいは祈りによる励まし、そのことを大切にする交わりでなければ、ただ人の優しい言葉や巧みな言葉によって慰められたり支えられていくものであるとするならば、おそらく教会は命を失っていくだろうと、こう思うのであります。パウロは騒動が収まった後、弟子たちを呼び集めて励まし出発をした。その地方を巡り歩きながら言葉を尽くして人々を励ました。ここに励ますという言葉がこう繰り返されているわけですね。こういうことからパウロが本当に慰めの人であった、そういうことをこの使徒言行録は私たちに告げていると思います。しかしその慰めは彼のただ人間的な この巧みな、あるいは上手な言葉、あるいはただ単に優しさによったのではなくて、多くの言葉で、言葉を尽くして人々を励ます、それは御言葉により頼む働きであった、このことを受け止めたいと思うんです。彼はそういう意味で伝道者であった、こう言っていいのではないでしょうか。騒動と陰謀に挟まれて、外にも内にも多くの困難がある中で、彼はマケドニアの人々と御言葉を共有した。教会はいつも主の言葉に共に聞くことにおいて、互いに支え合い励まし合う交わりでありたいと思います。